ネマ。
アロンデスシネマの、最終週はババルデスシネマ、映画で喋ろうっていうようなねコーナーです。今年の2013年のババルデスシネマはダンサーの松井彩さんとお送りしてます。あやさんこんにちは。
こんにちは。
もう3回目だよね。
はい、そうですね。
もう慣れてきたかな。だんだん
ちょっとそうですね、少しは慣れか
な。余裕がそうですか、
はい、
さあ8月最終週ね。なんか夏って、
はい、
なんか映画って感じじゃ本当はなんかみんなないのかな。なんかなんだろう、涼みに行く感じかな。そうするとやっぱり怖い映画がね。
ああ、そうですね。あと子供映画が多いって思いましたね。この間ちょっと映画館行ったんですけれども。
そっかそっかそっかそっか。はい、あ、戦隊ものとか。
そうですね。あとアニメーション。
あ、アニメね。そんな中で私たち今月話題にするのは、
はい、
大人な映画ですよね。
そうですね。
題は
夏の終わりです。
夏の終わり。
はい。はあ、
なんかちょっとカナカナ泣きそうな。
あ、そうですね。
そんな題でしょうか。
日暮らしですね。
日暮らしですか。日暮らしね。
はい。
この夏の終わり。これはですね。
はい。
瀬戸内寂聴原作の。
はい。
ちょっと官能的なね。
そうですね。
原作でしたよね。
はい。
そう。これ50年、出版50周年を迎え、瀬戸内寂聴の代表作、はい、夏の終わりを熊切監督が映画化したと。はい、
そのようですね。
そういう、映画だったんですけど、
はい、
まあ一言で言ってどんな
一言で言って、
うん、一言で言って、
そうですね、どう
昭和が、
ね、あ、そうですね、昭和が昭和に、
うん、
なんていうのかな、昭和のものがすごく綺麗、はい、
昭和のアイテムにこだわりにこだわ
った、はい、すごくこだわってるなっていうのは思いましたね。あの場所もそうだし、
うん、
小道具とか衣装とかもすごくこだわってやってるなっていうのがすごく感じましたね、
うん、はい、なんかほら昭和にこだわった映画っていうと他にもなんだ、はい、オールウェイズ、
あ、三丁目の夕日でしたっけ、ね、はい、
とかあったけど、
はい、なんかあれよりも、まああれは子供とか、うん、もっとすごい生活感があったから、
うん、
まあ物が違うっていうのもあるかもしれないんですけど、うん、なんかこれの方が、うん、あの自然にっていうか、うん、なんかすごく自然にあったような気がしますね。
はあ、私逆にアートっぽいなと思ったんだけど。
あ、まあ、アートっぽいっていうのはあったけれども、うん、なんか。
すごい、なんていうの、浄化されているっていうかさ。
まあ、あの、すごい、そぎ落とした感がある感じはしますね。う
ん、ですね。なんかね、まあ、今、旬のね、満島ひかりさん、
はい、
ね、
はい、
主人公というか、まあ、
はい、
まあ、それを、瀬戸内寂聴さんなのこれがって私思いながらですね。
本当に顔ちっちゃいと思うけど、
うん、かわいいさ、もうさ、どうしようと思うくらい美しいじゃないですか。
はい、そうですね。
いや、その着てる衣装がまた、
そうですね、着物にしても、あの、うん、ワンピースとかそういう洋装にしても、うん、とても、あの、綺麗だし、可愛いのが多かったです ね。
凝ってるよね。
はい。
なんかちょっと食卓のシーンの横島の T シャツ一つに撮ったってさ。
はい、そうですね。
あ、これも
そう。
とか。
あと、ね、うん、見つけてきたんですかね、作ったんですかね、
だって。ちょっと衣装調べちゃうよ、衣装
誰だ。そういうことまで、あの、気になるぐらい。
衣装どなたっていう、宮本雅恵さんですよ。
あ、そうですか。
うん、雅恵の雅がひらがなだ。
はい、あ、そうですか。うん、ちょっと
宮本雅恵さん。いや、なんか、
そうです、
とにかく衣装素敵でしたね。ワンピースもすごい可愛くなかった。
はい、可愛かったです。
お着物もそうだし、
はい、
なんて男優陣の話をしないのもなんなので。
でもね、あの、うん、男の人の着物とかもすごいやっぱりいい色のが、
うん、
うん、
色か
だなとか、うん、白いのとかね、うん、すごい印象に残ってるんですけど、小林薫さんが白いの着てたやつとか、うん、
そっかそっか、
はい、
あ、なんか私それと小市万太郎くんが出てましたよね、
はいはいはいはい、そうですね、旦那さんだったという、
そうです、なんか昔の回想シーンかなんかね、
はいはいはいはい、あ、そうですね、一緒にお芝居やってらっしゃったんですよね、
そうなんですよ、小市くん、あ、こんなとこに出とると思って、はい、そう、すごいちょっとそれが自分、はい、あの、個人的には嬉しい、
はい、あの、あれですよね、私に渡してくれたハガキに丸が書いてありましたよ、ね、
小市のところに、
そうそうそう
そうそうそう、これは見なくちゃと思ったんですよ そうなんです。そう、それ、夏の終わり。はい、あんまりね、ネタバレな話をしてもなんなので、はい、こうやって、こう、外側から私たち攻めてますけれども、
はい、
あとね、私ね、ジム・オルークのね、音楽がね、結構気に入ってますね。
そうですね、
とってもというか、
はい、
関西で、ちょっと、行きつけの喫茶店が、おとなぎっていう喫茶店がありまして、でそこの店主と、そこによく来る常連さんが、はい、ジムオルクええよって、私に昔教えてくれたんですよ。昔って言っても、まあ、2、3年前なんですけど、
はいはい、
でチェックしてたので、
ああ、そうですか。
ジムオルク音楽。
へえ。じゃあそういう意味では、うん、やっぱりその音楽とか、うん、その衣装とかですごい、うん、なんていうのかな、
構築ね、この監督ね、
そうですね、綺麗に、綺麗にって言い方していいのか分かんない、
美学があって、ね、
そうですね、
そうディテールがね、
はい、
そうそう、私ね、なんか酒場のシーンみたいなところでジム・オールークの音楽が何を使うのかと思ったら、はいはい、ピアニカ使ってるんですよ。
あ
ー、ここそこにやられちゃって、
あ、
こんなシーンでピアニカがこう流れてる。
ピアニカあった気がします。はいはい、そうそうそう、ピアニカだなって思った気がします。あそこ
ほら、
うん、耳に残る感じしましたね、あそこね。
そうなのよ、はい、そうそう、それとあとやっぱ印象に残ったのは、はい、その主人公が型染めのね、
そうですね、
職人さんという設定なんですよ、
愛のね、
うん、染めっていうの、
愛染めですね。
ああ、そうか、そのシーンとかもすごくよく出てくるんだけど、ね、棚田はイメージがパって棚田がパッパッパって映って、
はいはいはいはい、
それがガーンってのれんになった。
そうですね、あれすごいと思いましたね。
綺麗でしたね。
はい、
はい、ね、
はい、
そんなわけでですよ、
はい、
ちょっとここから、プレゼントのお知らせなんかをしちゃいたいんですけれども、
はい、
この夏の終わりね、映画上演、8月31日今日からですよ、
はい、
有楽町スバル座ほか全国ロードショーなんですけれども、はい、この、夏の終わり特製手ぬぐい、ね、主人公が、はい、
染めてる、はい、
それの、型染めが手ぬぐいになって、
はい、
なんと3名の方にプレゼントしちゃおうという。
わー、いいですね。
でしょ。
あれすごい、素敵だと思いますよ。
ね、手ぬぐいって夏に嬉しいじゃない
ですか。そうですね。日本にはやっぱり手ぬぐいですね。
だよね。
はい。
もし、この、夏の終わり特製手ぬぐいをご希望の方がいらっしゃいましたら、中央 FM のホームページ上に、アクセスできるサイトを設けますので、どんどん応募してください。応募者が多数の場合は抽選で、当選は、発表をもって返させていただきますが、そんな嬉しいプレゼントがあったりするということで、
はい、
夏の終わりね、今日から始まってるけど、
はい、
見に行きたいですよね。
そうですね。
はい。
はい、
では、2曲目は、この、私たちが絶賛したジム・オルークだと思うんだけれども、はい、夏の終わりにのテーマソング行ってみよう。さあ、ジム・オルークで夏の終わりのテーマ曲でした。さあ2作目いきましょうか。
はい、楽園からの旅人という映画ですね、
うんうんうん、イタリア映画。
はい、イタリア映画です。
はい、
エルマンノ・オルミ監督。
エルマンノ・オルミ監督、
はい、の映画なんですけれども。
結構この監督、もう重鎮だよね。
そうですね。はい、私は、有名な奇物の木というのは見たことないんですが、うん、これの前のポーガーの光というのは見たんですけれども、うんうん、そうですね、なんていうのかな。
時間が、
うん、現代における、はい、なんていうのかな、おとぎ話というか、うん、
偶話、
うん、と現実の間みたいな感じが私はとてもしたんですね。
ポーガーの光、
はい、
それでなんか賞を取ったりしてるのかな。
賞は
取ってない
取ってたかな、なんですけれども、うんうん、監督が、
はい、
映画人生における最後の劇映画って言ってポーガーを撮ったんですけれども、その後にやっぱりもう一回撮ったのが、はい、今回
もう80いくつの監督ですよね。
はい、そうですね。
そうだからなんかね、こうね、より神に近づいてね、こう、はい、ずーっと教会の話なんだけど、
はい、
そこに難民がドドって流れ込んできちゃって、はい
でも神しかいないし、神しかみんな見てないし、神と会話してるし、
なるほどね。
そこが私日本人としてどう理解したらいいんだろう、はい、この笑顔って思った時に、
はい、
もうこの難民の人たちの目の輝きとか、はい、そういうものしか見るものがないなと思って、
はい、なるほどね。
だって、うん、宗教が
そうですね。日本、私もこの映画見て思ったのは、はい、日本人にとって宗教ってやっぱり、うん、なんかあんまり、なんていうのかな、うん、昔、過
去。絶対心じゃないもんね。
そうそう。いろんなことがあったから、あと、やっぱり宗教の話をすると、うん、ちょっとみんな引くみたいなところがあるじゃないですか。だからそういうところがあるから、うん、なんか、でも、知らないことが多すぎて、私なんかその、絵画とか、芝居とか、なんかそういうものを見るときに、やっぱキリスト教を知らないとわからないことが多すぎるって思ったので、この前から、ちょっとキリスト教のことを、ちょっと勉強してみようかなと思ってたところだったので、これなんか見たときに、あそこの、なんていう、納屋じゃない、なんか倉庫みたいなところで、赤ちゃんが生まれたとかいう、ああいうこととかが、きっとね、
ね、象徴的な、
映画の中でね、はいはいはい、なんかそういうことが、多分全部直結してるんだろうなとは思ったんだけれども。
そうですね。だから、このエルマノ・オルミ監督はもう非常にやっぱり、はい、信心深いというか。
そうですね。
まあ彼にとっては当たり前のことだし、それを映画にしたんだろうけれども。まあ、それが全部イタリア人の話じゃないってところがちょっと私は印象的でしたね。全部難民で、彼にとって異文化の人たちの目の輝きとかあんなに綺麗に撮ると。
なるほど。異
文化で多分異宗教でも、
はい、異宗教ですね。
ね、あるんじゃないかな。それなのに、なぜか同じ神の教会の下で包まれる。
多分それが言いたかったんじゃないですかね。宗教の、なんていうの、種類が違えども、うん、突き詰めると一緒みたいなことじゃないかなって私はちょっと思いましたね。
そっか。
うん。
そっかそっか。そうやってね、見ればね、なんとなく。そう。だから人と語って初めて。
そうですね。そうかもしれないですね。
映画見た後、こう人と喋ったりするのいいかもしれませんね。
そうですね。この映画なんか。
一人で抱え込まない
と。そうですね。これ、一人で抱え込むと、うん、結構重いかもしれないですね、ちょっと、う
ん。それにしても、難民の人たち、セリフほとんどなかったけど、
はい、
目が綺麗でしたね、すべての人が。
そうですね。それで、あと、なんですかね、すごく印象に残ってる、うん、セリフがあんまりないってことを忘れるぐらい、印象に残ってるっていうのがありますね。
う
ん
う
ん、
そうでしたね。
はい、
楽園からの旅人は、8月17日からも、岩波ホールでやっております。はい、で、ね、宗教の壁を越える活動といえばですよ。
はい。
南谷と松江彩は、
おぉ
!3 月、ね、
そこに行きます。
ジョージア、はい、トルコと紙芝居ツアー、ご一緒しましたよね。
そうですね。
今年の9月も、
はい。
なんと月島で、
はい。
またその紙芝居があるじゃありませんか。はい。ちょっと情報を言ったりしようかな。
はい。
紙芝居仕掛けの音楽会、幸せの王子です。紙芝居ですよね、
はい。はい、そうですね。
幸せの王子は、
はい。
どんな、有名な話なんですか？
有名ですよね。私は当たり前のように知ってたんですけれども、うん、王子様が、銅像、うん、銅像じゃないですね、
うん。
金でこうなってるからあれなんだけれども。うん、
まあ、金箔王子。
金箔王子、うん。みんなに幸せだと思われた王子様が、ツバメと、出会って、
うん、
そこでこう、ね、与えていくという話。
ひたすら与える愛の話ですね。はい、それを音楽会風にお届けします。
はい、
9月16日、祝日ですよ。皆さん、9月16日、13時半からね、月島のカフェノームというところで、
はい、
月島の駅のね、9番出口出たら、地下ですぐですから、カフェノーム、電話番号は03-3533-1234、3533-1234、気になったらお問い合わせしちゃってください。わあ、それも楽しみですね。
はい、そうですね。
じゃあ、あやさんまた、
はい、
5週ある日に、月にまた喋りに映画について喋りに来てくださいね、
はい。はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。